今朝はローマ人への手紙1章の16節17節をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙1章16節17節。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ローマ人への手紙の主題が何であるかということはすでに申し上げました。つまり一章の一節にあるように、神の福音のために選び分かたれと福音という言葉が出てまいります。二節を見るとこの福音はと出ています。この福音という言葉から分かるように、ローマ人への手紙が福音を中心テーマに置いているということはお分かりいただけたかと思います。で、一章の一節から七節はこの福音ということこそ中心のテーマですよと言ってですね、八節から十五節、この前学んだところでは、自分はローマに訪問したいんだけれど未だ行けないでいる、ローマの皆さんに会いたいんだという言葉がちょっと括弧の中に入れてもいいような感じで記されているわけです。それで、この15節まで、8節から15節までは私はですね括弧に入れて、そして読むならば、ローマ人への手紙1章の7節からいきなり16節に飛んでくるということになります。括弧に入れて読めばね。そうすると私はこの福音というものを解き明かしたいんだということを言って、ちょっとローマの人との関係でね訪問したいと思ってるんだよと言って、それは括弧書きで、16-17節は文字通りこのローマ人への手紙の全体の主題をもう一度改めてまとめているっていうことになると思います。ローマ人への手紙の書きたいこと何だったの、一言で言ったらこの16節17節であったと言っていいわけなんです。で、これはキリスト教の信仰にとっても中心的なテーマになることは間違いありません。先日申し上げたように、教会がいろんな問題に直面したり風に揺られ波にもて遊ばされているような状況の中にあった時、教会は常にどこかに立ち戻ってきた、あるいはどこかのちゃんと怒りを下ろしてきたということを申し上げました。それはローマ人への手紙だった。ローマ人への手紙こそまさに信仰の中心、教会の中心に置いた歴史だった。どんな神学者もローマ人への手紙というところに自分の信仰の出発点とか根拠、あるいは目標点というものを置いて歩んできたということを申し上げました。これは私たち現代に生きるクリスチャンも同じなんです。ローマ人への手紙こそ一番信仰の本質を明確にしてくれた、そういう書物です。そのローマ人への手紙が一体何だったのか、中心のテーマはどのようなものだったのかといえば、ここにあるように福音なんです。だからパウロは私は福音を恥とは思わないと言った後で、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いを得させる神の力、もう信じる全ての人にとって神様の力で救いを得させるんだ。福音って何？信じることなんだよ。それは何を与えるのって言ったら、救いが与えられるんだよ。で、これは神様の力なんだよというふうに 福音というものが特別なものである。グッドニュース、エウアンゲリオンとギリシャ語で言いますけども、エウっていうのはグッドですね、アンゲリオンっていうのは伝達するとか訪れとかって、良き訪れ、本当に素晴らしい訪れって何と、神様の義が実は現れたっていうことが十何節に出ています。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてあるからです。でここで福音のうちには神の義が掲示されてと書いてあります。この神の義っていう言葉が最も大切な言葉でキーワードになります。でこの言葉の解釈をですね、きちんとしないとローマ人への手紙が言いたいこと、福音の中身が本当のところよくわからない。ところで神の義という、神のというのっていうのはですね、日本語でもそうなんですが、もともとのギリシャ語でもとってものっていうこの所有格というんですけれども、これは難しい用法なんです。神の義、これは神様が持っている義なのか、それとも神様が求めている義なのか、神様が与えようとしている義なのか、神様が人間に要求している義なのか。罪をめぐって義という概念はどういうものなのか、この辺がですね、もう盛んに論じられてきたんです。私が尊敬するというか、豊岡市に松井秀樹先生という先生がいます。この先生がですね、神学校の卒業の論文に書いたのがローマ人への手紙一章の17節の神の義について。皆さんね、この神の義についてという、この神の義という、言ってみれば二言ですよね。この言葉のためにですね、卒業論文40ページ以上、このたった一言のために書いてるわけなんです。何をよくそんなこと書くことがあるなって思われるでしょうけれども、いや、その松井先生の論文だけではありません。実はこの神の義ということの言葉をめぐって本当にいろいろといろんな解釈を紹介したり、それからいい解釈をしようと思ったら、やっぱり一冊の書物を書いても足らないぐらいのこの言葉には深い意味というか、歴史的な背景というか、いろんな意味合いがあるんですね。だからそれをできるだけ紹介し、どれがいいかを論じて、私はこれがいい、なんとなればこうこうこうであるということを書こうとすると、やっぱり40ページになっちゃうんです。今日はですね、別にこの礼拝のメッセージですから、それほど深いことを言わないで結論だけ申し上げたいと思います。それはですね、よく考えられている誤解と、誤解を正すための本当の意味ということでお話したいと思います。よく考えられる誤解はですね、神様が要求している人間の義、神はね、人間の義を要求してるんですよと。エホバの証人で言うと、義の基準を満たすってよく言うじゃないですか、ね、義の基準を満たさないといけないんだよということでね、義の基準って何っていうと、なんか5つぐらいねあって、こういう義の基準を満たさなきゃいけないって、でまさにこれなんだとするとですね、別の言葉で言うと、これはユダヤ教の神の義になるわけです。ユダヤ教ではですね、神様が人間に義を求めているわけなんです。旧約聖書の律法って基本的にそうですよね。あれをしてはいけない、これをしてはいけない、これをしなさい、あれをしなさい、 要するに人間に対して義を求めている。だから神の義っていうんだけれども、これは神が人間に要求されているところの義なんだ。これが福音に掲示されているというとどういうことになるのか、皆さんね、ちょっとこう少し頭を働かせてお考えになってください。神様は人間に義を要求されてるんですよ。その義は福音において明らかになってるんですよって言ったら、十字架の意味がどういう意味になるか分かるでしょうか。これはですね、結論から言うと、刑罰をキリストが身に引き受けてくださったということになることがお分かりになるでしょうか。神様が人間に義を求めておられる、ね、皆さん一人一人に義を求めているわけです。中島さんに義を求めているわけですね。黒川さんに義を求めているわけです。求めているけどどうですか、はい、私は義人ですって言えますか。なかなか言えませんよね。エホバの義の5つの基準も満たせませんけども、まあそれ以上にですね、十戒であれ、旧約聖書の律法であれ、あるいはね、そういう律法を持ち出せなくて人間としての倫理ってありますよね。人の道みたいな、ね、嘘ついちゃいけないってことから始まって、ねね、耐えちゃいけないでも怒っちゃいけないでもね、行動に現れなくたって心の内の罪だって罪だっていうふうになるとすればですね、そういうものを神様求めてるわけです。で、求めても皆さんの中にないですよね。皆さんの中にって言うと失礼かもしれない、私のうちにないですよね。で、福音のうちに表されてるってどうなるかっていうとですね、イエス様十字架にかかってくれたよね。で、その十字架は私の身代わりだったっていうことが言われますよね。よく聖書読んだらそう書いてあるし、我々も普通教会ってそう信じてるわけです。だから私の身代わりになってイエス様が死んでくださった、裏返せば私の神様からの罰をイエス様が身代わりに引き受けてくださった、だから私が罪はないものと認められてありがとうございますって言えるんだって。これは刑罰大小説っていうわけです。刑罰を身代わりに引き受けてくださったイエス様が私の罪を引き受けてくださったんだよ。もちろんその通りなんです。そういう言葉は聖書他にありますので、まあ、これはですねないと言ってるんじゃないんです。でもね、ここのコンテキストは何かっていうと、なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義はですね信仰に始まり信仰に進ませるからで、義人は信仰によって生きると書いてあるんです。信仰が必要だっていうことなんです。そうするとこの義というのはですね、むしろ神様がお与えになろうとしている義、神が与えようとしている義が福音に隠されている、福音の中にある。だから信仰を持って歩んでいくと、神様が与えようとしている義を受けて神によって義と認められるんだというふうに、ね、神の義微妙に違っていてね、そして確かに前の方も含まれているので、あれかこれかっていうことでは本当はないんだけれど、どちらかというと刑罰大小説にばっかり重きが置かれている傾向が強かったので、それを補正する意味で、正す意味で、神様が我々に与えようとしている義が十字架にあるんだ。だから刑罰大小説っていうのは一つの要素で、実は私たちは神様によって義が与えられるっていうのが福音の理解、神様によって義と認められたんだということなんですね。だからその義は信仰に始まり信仰に進ませる。いつも紹介している NT ライトのですね翻訳によると、これはですね、こういうふうな訳しています。 The Covenant Justice of God って書いてあるんです。カベナントジャスティス、契約の義って書いてあるんです。これはですね、どういうことと対比されてるかっていうと、立法の義と対比して契約の義っていう言葉を NT ライトは使ったんだと思います。つまりね、立法の義っていうのはね、私たちの行いによるんですよ。神様が求めている義の基準があって、立法があって、それを私は満たさなきゃいけない。それがポイントなんです。それを立法の義、それに対してカベナントジャスティスっていう言葉を使った。契約によって与えたい。神様は契約で与えたいんだ。それは義なんだ。だからキリストの義を与えたいんだ。むしろキリストが死んでくださったんだけども、で刑罰を受けたんだけども、それはほんの一面、裏側、初歩で、キリストは正しい方なんです。キリストは義を満たしている方なんです。キリストが神様に喜ばれる存在なんです。そのキリストを信じるときに、キリストの義が私のもとに与えられていく。あの十字架の恵みっていうのね、一番素晴らしさはね、キリストが私のために死んでくださって、私の義となり聖となり贖いとなってくださったとあるように、キリストそのお方が私のうちに住んでくださっている、私の中に救いを与えてくださっている。で、救いということをですね、普通考えていくと、何かからの救いですよね。それで刑罰からの救い、地獄からの救い、滅びからの救い、これが救いってこう考えやすいわけです。救われるってことは何かから、悪いことから救われるみたいな感じですよね。で、そういう面がないわけではないんです。救いという言葉の中には、確かに何々から救われるっていうのがあるんだけれども、でもですね、から救われるっていうのは半分で、何々に向かって救われる、 to ですね、 from と同時に to っていうのがあるんです。神様に向かって救われていく、どこからか解放されたんだけど、どこに向かうのかというと、これは神様に向かっていく。神様は私に備えてくださってる恵み、祝福、使命、こういった方向に私たちが向かっていくことが救いなんです。だから確かに滅びてしまうこと、刑罰があることということからの救いではありますが、むしろ強調点は、そういうマイナスイメージからプラスの積極的な生き方、つまり神様はご自身が契約を与えてくれて、神の民になって、神の祝福に預かって、神の使命を果たしていく、それが神の義を受けるという内容が含まれているんです。で、このことが、ローマ人への手紙で繰り返し言われているんですが、そのことを最もよく表しているのがローマ人への手紙3章です。21節から、ここも今日は合わせて読んでおきましょう。もうどのローマ人への手紙の仲介書を読んでも、どの人が読んでも、このローマ人への手紙3章の21節から、しばらくの間終わりぐらいまで、3章の終わり31節ぐらいまでが、この信仰による義、神の福音、救いということが関係あるということを言っています。読んでみましょうか。21節、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、神の義が示されましたって、こうあるでしょ、神の義。今やですね、律法とは別の神の義が示されたんだ。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もないんだ。 すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないで、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。神様は義なるお方なんだ、その義をクリスチャンにお与えになって、そしてクリスチャンを義と認めようとしているんだ。それが十字架の意味なんだ。キリストイエスによってこの義は与えられるんだ。先ほど言ったように、確かに十字架による刑罰っていうものは含まれています、背景に。でもより強調点は、神様は義なる方なんですよ。この方の義を我々に信仰によって与えようとしてるんですよ。それがイエスを信じる信仰なんですよ、ということなんですね。この神の義に生きるっていうことをクリスチャンのテーマにお考えいただきたいと思うんです。ともすると、私たちはあれやっちゃいけない、これやっちゃいけない、罪を犯しやすいんだよね、罪の悔い改めばっかりこう意識の中に上ってきますよね。そうするとあれは罪なんだろうか、これは罪なんだろうか、これは信仰的に許されるんだろうか、許されないんだろうか、という意識が非常に強くなります。それで考えてみるとですね、やっぱり生き方ってとってもネガティブになりますよね。自分に対してもそうだか、あるからに他人に対してもそうなりますよね。そうすると周りのクリスチャンに対してね、あれでいいんだろうかとかね、 あなたもクリスチャンになったんだからもっとちゃんとしなさいよみたいなね、言い方をしてみたりね。私の感じでは、だいたい奥さんから見るとご主人は信仰がなくてですね、義を満たしてないですね。あなたね、教会行ってんだからもうちょっとしっかりしなさいよって。でご主人はね、意外とね違って見てるんですよ。あ、ごめんなさい、ご主人もそうですね。奥さんの、お前だってね教会行っててね、ね、やっぱりやってないんだけど気がついてないんだよね、こういうふうにね見ているご夫婦が結構多い、私の観察が当たってなければ幸せですけども、残念ながら牧師は見てるの当たってると思います。でつまりですね、自分も義を求めて生きてるんだけど、他人にも義を要求していく。でこれ全部悪いのかと、そんなことないんですよ。それは一生懸命ね、正しくあろうとして、ね、やっぱり義に生きようとしているっていうこと自体は本当に素晴らしいことで、協議すべきことではないんだけれども、やっぱり最終的に律法を守るっていうことになると、してはいけないことをしちゃったっていう要素がですね強くなる。すべきことをしていないっていうねことですね。不作為の罪ってありますよね。なすべきことをしてないっていうこと。本当は私たちは生かされた時、悪いことしないってことだけじゃなくて、良いことをするために生きてんですよ。他人のために役立ちたいんですよ。何が幸せかって言ったら、他の人が喜んでくれることが幸せなんじゃないでしょうか。本当のことを言うと、私も自分の人生で考えますけどね、先生が何か言ってくれたので励まされましたとかね、やっぱり自分の人生変えられましたなんてもし言っていただければ、それはもう本当に光栄ですよね。いくら教えたところで いくら言葉をたくさん言ってもね、何の影響も与えてない、何の力にもなってない、励ましにもなってないとしたら、やっぱり虚しいですよね。私は昨日大学生の人、まあ十何人かの方々の勉強会に行って、まあ2時間にわたる講義をしてきました。私の気持ちの中では、この2時間の間にこの学生たちの生涯変えちゃうんだと、ね、もうやっぱり信仰、生き方、おそらくもう二度と招かれることはないでしょう、二度と話すことはないでしょう、彼らにね。でもこの1回でいいから、で1回は確かに限られているけど、でしかもですね、皆さん自分の生涯考えてみると、たった1冊の本が、たった1人の人のある場面で出会ったそのことが自分の生き方を大きく変えてしまったっていうこと、そういう人に出会うことありますよね。できればそういう人に出会いたいし、そういう人に我々はなりたいんですよ。そういう意味で我々の人生っていうのはとっても大切で素晴らしいと思うんです。でむしろそういうところが大事にされていく生き方の方が神の義って言った時に私は大切なんだ。結局自分の行動、境界線を求めて、自分がどうであるかこうであるかっていうね、非常に内向きというか、自己、結局自己中心になるか自虐的になるか、またはね、傲慢になります。私はこうやってるんだから、でこっちは一番問題ですよね。あの謙虚さがないっていうのが一番問題であるってことは感じますよね。あの本当にもうね、橋本さんでも石原さんでもやっぱり何が足んないのかっていうとね、あの確かにその判断いろいろねおかしいけども、謙虚さがないですよね。謙虚さがない、開き直りますよね。でそれは確かに人気があるんですよ。ある種のね、普通の人は謙虚さがあって言えないこといっぱいあるわけですよ。あるいは客観的になればそんな簡単に物事言えないことばっかりなんですよ。割り切れないんですよ。だから物事を知ってれば知ってるほど、ある事柄に対して断定的になることはできないし、やっぱりね、慎重にならざるを得ないし、いろんなことに配慮しなきゃなんないし、そう簡単に答え出ないってのは当たり前のことなんです。でもそういう社会の中で自分の意見をね、たとえ軽くても断定的でも無知妄昧であっても深く知らなくても、パッと言ってくれて、そしてある瞬間ある場面でこうフィットするわけですよね。その部分を持っているっていうのは魅力があるんですよ。選挙なんかでもね、長続きはしないけど、それが売りになって東京に結びついちゃうんですよ。それが日本人の愚かさというか、浅はかさなんですよ。そんなことでもってどうして投票しちゃうんだろうかって、投票する人がいるから悪いんですよね。で政治家のほとんどの問題って何かって失言ですよね。失言なんですよ。自分がいいと思っている、でも他の人や周りのことや本当に歴史の流れの中や他の人のことや、あるべき人間の姿や、または本当の人間の弱さと同時に目指すべき方向など知っていればね、そんなこと出てこないことをスパッと言ったら受けるので、で言いたいけど言えない人っていっぱいいるんですよね。物事全ての人が全てのことを考えて知恵深く配慮深くなんて生きてないんですよ。みんなその瞬間その瞬間で感覚的に生きている、言葉も発している、愚かなんですよ。でもそれが受けてしまうという、そういう社会なんですよ、人間なんですよ。でもそういう中で私たちが神の義を満たすというのは、それはあれをやっちゃいけない、これをやっちゃいけないとか、なんとかっていう、そういうネガティブな方向じゃなくて、むしろ本当に 生き方をしなさい。神様が望んでるのはこういう姿なんだ。そういう意味ではね、2時間の講義というのは私は影響をそんなに与えるとは思ってないんです。でもみんな見てるのは何見てるのかって、私の生き方だと思うんですよ。私も本当に神様を信じてるのか、本当に聖書に従ってるのか、本当に人間を愛しているのか、教会を愛しているのか、人を尊敬しているのか、何よりも神様を恐れているのか、そこですよね。それがわからないと人は変わっていくわけじゃないです。神の義っていうのは神様ご自身が義なるお方である。義っていうのは罪を犯さないという意味ではなくて、義という言葉の中には神の愛も入っていれば、恵みも入っていれば、慈しみも入っているんです。義っていうと正しいからジャッジする裁判官になるみたいなね、考え方ですけど、ヘブライ語のツァデクっていうのが義っていう言葉なんですけど、ツァデクっていう言葉はね、イザヤ書その他においてはね、救いって訳した方がいいっていうケースがたくさんあるんです。ツァデクっていうヘブル語の義という言葉、ギリシャ語で言うとディカイオシューネという義という言葉、これはね、救いという風の言葉と同義語とも言える。で、我々はね、義っていうと救いじゃなくて滅び、裁きという概念と結びつきますけどね、救いなんです。だから神の義がキリストのうちに現れる、福音のうちに現れる、十字架のうちに現れる、それは神様が私たちに与えようとしている義なんです。それは罪の許しであると同時に、裁きが終わったという宣言であると同時に、それ以上に神ご自身が持っておられる義をキリストにおいて与えようとした。これが信仰によって受け止めることであり、信仰から信仰なんです。昨日のお話は私ですね、一応パラダイムシフトということで、このローマ書の3章の21節から31節までと、そこから信仰義人から、ヘブル人への手紙2章6節から13節の被造物の管理権へ、こうパラダイムシフトしなきゃいけないんだと、こういうふうに学生に言ったんですね。そしたら学生から質問が出ました。先生、私はこれまで信仰義人っていう信仰で生きてきたんだけれど、あれは間違いだったんですねってこう言われちゃったんですね。で、これからはやっぱり被造物の管理権っていうふうに変わっていかなきゃいけないんですねって、あの物分かりがいいのはいいんだけど、ちょっと移り変わりが早すぎる、ね、2時間で変えたいと思ってきたけれども、あのそれはね、考えがないことを表しちゃっていてね、なんか人に言われたことをね、すぐにね、こう鵜呑みにして、尊敬してくれるのはいいんだけど、多分これ学びたいと思ってきたのはいいんだけれど、それは違うんですね。パラダイムシフトというのは、あの、あるものが生きていて、それが間違っているので、それを捨てて新しいものに入るわけではないんです。パラダイムシフトっていう言葉はもともと科学の世界で使われたわけです。で、今までやっていた方法では解決できない問題が出てくるので、新しい考え方をこう提供してくれる人が出てきて、それが新発見ですよね。そこに行くと、今までのが真理なんじゃない、真理じゃ なくなったんじゃなくて、今までの真理は真理なんです、当然。でも今までの方法や立場や考え方だけでは気がつかない、解決しない、もっと高い世界というか、レベルの違うところでのこのもっと包括的になるわけなんです。だから地動説と天動説で、天動説じゃなくて地動説なんですよっていうことなんだけれども、でも天動説の中で考えたことの多くの事柄、それはみんな新しい見方でもって生きてくるんです。あるいは、 アインシュタインが相対性理論っていうのを発表した時に、ニュートンの力学じゃダメだって言ったよ。これパラダイムシフトしなきゃいけない。でもニュートンの力学は依然として正しいんです。だけどアインシュタインの相対性理論じゃないと解決しない問題も出てくるわけなんです。普通のところでニュートンの引力の法則でいいわけなんです。でも引力の法則って思ってたけども、もっと違う力があるかもしれないっていうと、今度はまた違う世界観でもって考えていって、毎日は別にニュートンの力学で、いいわけです。木からリンゴが落ちたと、重いリンゴも軽いリンゴも、リンゴ10個くるんでも1個だけでも落ちていく速度は同じだったって、そういうふうにね、こう考えた時に、そうなんです。でも厳密に言うとやっぱり違う。ただ違うんだけど、リンゴ1個と10個にしたって違わない。あ、相手は地球だからね。あまりに相手が大きすぎるから、もう誤差の範囲が大きすぎるわけ。10倍に出てこないわけ。でもニュートン力学も真理だけど、ニュートン力学だけじゃダメだっていうことでなってくるわけだ。全ての事柄がそうやって、シフトしても過去のものは生きてくるんです。だから学生の方にね、信仰義人を捨てなさいと言ってんじゃなくて、信仰義人は福音の土台なんです。だけどそれを踏まえたらもっと違うところの、モデルがあるでしょうと。それをやっぱり捉え直していくっていうことがパラダイムシフト。そういう意味でね、実はローマ人への手紙だって3章に出てくる信仰義人が、8章の終わりにはやっぱり相続権の問題が出てきますよね。今までローマ人への手紙を読んでた時に、相続権っていうところまでね、読み込めなかったんです。どんなローマ書の仲介書を見てもね、1章から2章3章は人間の罪について書いてあります。4章5章は人間の罪の許し救い義について書いてあります。6章7章8章は聖化、キリスト者の清めです。で9章からは具体的な問題です。相続権が出てこなかった。でも6章7章は聖化ですが、8章キリスト者になったということは実は相続の問題なんです。聖霊を受けたことは相続なんです。キリストとの共同相続人です。イエスは長子なんです。我々は兄弟なんですというのが実はロマ書8章のメッセージだったでしょ。だから私流に言えば、被造物の管理権、被造物はあがだわれるんだと、そういうことまで言ってロマ書8章を聖化の文脈の中で読んでしまって、被造物の管理権が与えられたっていうクリスチャンの特権というところに視点を持ってこなかった。ヘブル書2章をそこで生かさなかった。そういうロマ書の読み方は貧しい読み方なんですよっていうことを言ってるわけなんです。で、そういう読み方をしている人も不思議なんだけどいない。ロマ書こんなにね、最初からみんないないっていうほどのこともないんだけど、曖昧というか、そこで意識をきちっと乗せてない。聖化の中の一つで清められるって、8章の初めだけね、聖霊がうちに住んでいて命で解放してくださった。でも後半から最後のところに至っての被造物の管理権、相続権っていう問題がクリスチャンに大事なんだよっていうことを捉えなきゃいけない。これをパラダイムシフトっていうわけ。そういう読み方っていうのは一旦誰かが言ってね、読んでみたら、ああ当たり前じゃないってなるんです。当たり前じゃないって、当たり前でしょっていうふうに言うものでなかった場合はね、おかしな解釈なんです、異端なんです。だから普通に読んだらそうなりますよ。私そういうふうに初めから読んでましたってね だいたいお話しすればね、皆さんそういうはずなんです。でその時にね、ああよかったと思えばいいわけです。いやあなた本書かなかったでしょ、そういうこと講演しなかったじゃないってね、そういう気持ちは私もありますけども、でも実は新しい真理ということではないんです。発見ではあるんだけれど真理は新しくないんです。パラダイムシフトするっていうのはね、別に新しいものを創作したわけじゃないんです。だから異端とは違うということですね。ただ言う人が言わないとおかしく取られるっていうところありますのでね。福音って何なのっていう、今日のこのローマ人への手紙1章の17、18で言われていること、16、17で言われていること、これは神が我々に義を与えようとしている、神の義っていうことであって、それは刑罰からの解放じゃなくて神ご自身の義を我々が身につけていく、そういう立場が与えられているということなんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。じゃあ黙としましょうか。